実はいつもですね、こう、まあ、ニュースをテレビでつけっぱなしにして、まあ、収録しているわけですよ。で、まあ、そのニュースの音声が入ってないのは、まあ、基本的にはそのマイクの指向性が僕の口にしか向いてないからっていう、まあ、要はそういうことなんですが、前回から今回の間に、まあ、秋葉原であんなことが起こりましたっていう話をちょっとしようと思ったらですね、今日は地震が起きましたということにまあなってるわけですよ。もう何が何だかさっぱりわからないわけ。一日こうテレビ見ながらこういろんなまあ作業したり、まあちょっと出かけたりとかまあしてるわけですけど、その、なんていうのかね、こう秋葉原のあれももう被害者にとってはこういう、なんていうのかな、地震が起きて地滑りが起きましたみたいな、天才と変わんねえよなみたいなこともちょっと感じつつ。まあ、この番組そのものとあんまり関係ないので、とりあえず進めてまいりたいと思いますと。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。改めまして、皆さんおはようございますと、オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第34回、収録日6月の14日、パーソナリティよりから初めてお送りいたしますと、なんだろうね、この最近のそのまあなんていうのかな、当事者でない自分が気をもんでもしょうがないことではあるんですが、割とこうエロゲがどうとか言ってる場合じゃない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうかと、こうまあ、何か語ろうにもこう何言っていいかわからない状況ではあるわけですが、まあなんていうのかな、こうたまたまどっちにも被災しなかった自分としては、まあ日常を自分でできることをちゃんとやるぐらいのことしか、こういった事態に対してできることってまあないなと、ようなことをちょっとまあ思ったり思わなかったりですね。そのまあやっぱ自分が何者であるかっていうことを時々こういう時には忘れてしまいがちというか、今例えば仙台に行ったら何かできるんじゃないかと思ってしまうんだけど、多分なんていうのかな、そういうことじゃないんだよね。そのそれぞれの人にはそれぞれの日常があって、たまたまそのうまいこと日常を送れなくなってしまった人々のために誰かが日常を捨てるっていうことでは多分ないと思うわけですよ。だからなんだ、例えば社会人で、僕はシステムエンジニアなわけですが、まあこういう事態が起きてじゃあ何するかって、やっぱ日頃自分がやらなきゃいけないことをちゃんとやるぐらいのことしかないなと、まあ思うというか、それ以外は考えようがないというか、もうなんて言っていいかわからないね、こういう事態ねまあ、そんなことでしたと。まあそれはいいや、あんまりオーガスト関係ないから、そういうことで8月ニュース闇の番、若干下が回ってませんが6月12日、フォーチュンアテリアルのノベライズ情報だと。ハーベスト出版よりフォーチュンアテリアルのノベル鮮度エリカ編が発売されました。価格924円。これがまだ、買いに行ってないんですが、鮮度エリカ編だって言ってるんで、おそらくエリカシナリオなんでしょうと。そうすると、エリカシナリオなので、多分公平が眷属になったっていうオチのことが書いてあるんじゃないかなと、なんとなくですが、中身全然知りませんが、多分そんなことじゃないかと思います。後で、まあ買ってこないとなとは思ってるわけですが、ただまあ、なんていうのかな、この手のノベルって、その、後で、ゲームを起動して、どこにその見たいシーンがあったっけとかいうことを思い出すよりは、ノベルをめくった方が資料として手軽だからノベルをめくるっていう使い方はまあ時々するわけなんですが、それよりもですね、こう6月某日、いつ出るのかって僕よく知らないんですが、6月に14アテリアルパーフェクトビジュアルブックが出ますと。いう情報が、 音楽コントの公式サイトって予告めいたことはほぼ何にも書かないので、6月の何日かに、その、フォーキンアテリアルパーフェクトビジュアルブックが出ますよっていうことは書かれなくて、発売されると出ましたっていうことが書かれるっていう、まあ、それはそれで誠実なんだけど、で、いつ出んのっていうのが、音楽のサイトだけ見てても全くわからない。資料的価値としてはね、こう、パーフェクトビジュアルブックってだいぶ、いい線いくんじゃないかと。まあ、例えば夜明け前よりルリ色なのパーフェクトビジュアルブックとかいうものを、まあ、見てると思うわけですよ。まあ、月は東に、日は西に関してはビジュアルファンブック実は2冊持ってたりとかですね。いろいろこう、まあ、あるわけですが。そういえば夜明け前よりルリ色なのパーフェクトビジュアルブックって今店行っても売ってないらしいですね。僕はたまたま出た時買ったんで一冊手元にあるっていうか、まあ、資料集としては非常に有益なので、ほら、僕たまたまその、SS 書いたりとかするじゃないですかっていう時に、あの設定はどうだっけみたいなことを、まあ、PC でソフトを立ち上げて、どこのシーンがなんだっけとかいうことを思い出さなくても、大体ざーっと見てれば書いてあるっていうところが非常に便利。なので、フォーチンアテリアルパーフェクトビジュアルブックについては、まあ、出たら買おうと思ってるんですが、これいつだっけと。それから、全然別のソースなんですが、7月25日、来月ですね、DNA メディアコミックス、フォーチンアテリアルコミックアンソロジー、ボリューム2だと。それから、小玉美希さんのフォーチンアテリアル1。が、まあ、それぞれ単行本が出ますよと。フォーチュンアテリアルコミックアンソロジーボリューム2っていうのはそのボリューム1があるからボリューム2なわけですが、やっぱあれですね。4コマ漫画のアンソロジーのやつですね。なんで4コマ漫画って決まってんのかね。なんか4コマ漫画に向いてない人も、こう、なんだ、こう買って読んでみた感じ、この人は4コマじゃないだろうっていう作家さんとかもいるわけですが、あれなんで4コマって決まってんだろうね。なんか好きなことやればいいのにと思うんだけど、まあいいや、そんなことで。まあそういうのが続々出てきますよと。あとそれから、あ、マイクを殴ってしまいました。表立って情報として何にも出てきてないような気がするんで特に触れてませんが、なんだっけキリハのフィギュアが出てるだとか、エリカがあのソファーに座ってるフィギュアがなんだとかっていうのが、まあ最近、ネット見てるとちょこちょこ書いてありますが、なんせフィギュアもの全く何にも買ってないのでさっぱりわかりません。そうだな、持ってる人がいたらですね、なんだ、エリカがなんか赤いソファーに座ってる、なんだ、フィギュアの太ももはこういう風に素敵なんだとかいうことについて、まあ、語っていただけると嬉しいかなとは思うんですが。ものすごく面白いことが書いてあったら、うっかり騙されて僕も買っちゃうかもしれませんが。今んとこ、そういう、なんだ、僕が騙されて買っちゃいそうな威力のある発言は今んとこないですね。っていう感じの、ことでしたと。そうですね。それ以外のニュースってあんまないというか、そろそろコンシューマー版とか作り始めてるんですかね、フォーチュンアテリアル。なんか、今んとこその、オーガストのサイトだけ見てると何にも動きがないように見える。で、もうしばらく経つと、夏コミでこういうの出しますよみたいなのがそろそろ出てくるんだと思うんですけど、もうサントラ出ちゃってるしね、夏コミって何なんだろうね。うん。まあ、なんか、多分また、紙袋1個で3000円ぐらいのやつが何かあるんだろうとは思うんですが、まあ、もうしばらく経つとここら辺、まあ、情報出てくると思うので、まあ、それはもうしばらく経ってからということで、そうだ、玉津島へ行こうのコーナーに、おはようございます。おりくるはじめ様、山口の西あと玉津島です。これこっちだ。塩田の車窓から、第7回目は中央循環線から路線を移し、東西線の牧野町電停です。牧野町は塩見市の西省管内の端にあり、本町地区に隣接しています。海側には塩見、西部臨海工業団地が広がっています。干渉地帯である緑地帯を越えると広大な工場用地に多くの煙突や工場建物が見えます。現在、タイヤ、食品、化学、機械、電力など多くの企業が稼働しています。原材料や製品の運搬を行うための大きなトラックやタンクローリーなどが頻繁に出入りしています。貨物引き込み線もディーゼル機関車で括弧して DD51 や DE10 など、括弧閉じ。牽引でコンテナ車やタンク車などで蘇生された貨物列車が行き来しています。団地に港湾が隣接しており、船舶による原材料の輸送や製品の出荷も行われています。 山側は潮見捜査場でヤード集結輸送が行われていたが、鋼鉄の民営化による業務再編などで廃止、広大な跡地は当時の市区画整理課が行った牧野町区画整理事業、括弧事業完了済みで、商業、住宅、交通の3つのゾーンに再整備されています。商業ゾーンには核となる大型ショッピングセンター、ある潮見が開業、大規模駐車場が併設されています。その周辺にはホームセンター、家電量販店、遊戯施設などがあり、土曜休日には多くの家族連れが出かけます。住宅ゾーンは市営牧野町団地のほか、分譲の住宅地などもあります。交通ゾーンは潮見貨物ターミナル駅、潮見駅周辺整備事業で移転してきた潮見車両区が設置されています。次回は西営業所電停ですと。だから地図をくれ。もうなんか、なんていうの、潮見市がどういう形をしてて、どういう形をしている潮見の、どこいら辺の話をしてるのか、もう最近さっぱりわからないぞ、もはや。なんかあるだろう、地図がなんか。観光なんとかマップとか、アルス潮見の、あれだ、案内パンフレットでもいいよ。なんか、そういうのなんかくれ、とにかく。もう、さすがに、何回読んできたか覚えてないけど、7回って書いてあるから7回か。もう、全然わかんないので、なんか、やっぱり地図が欲しいな。と。で、次。おはようございます。リクルはじめ様、山口の西畑多摩津島ですと。行政機関などからの情報は一般的に広報誌や広報番組、テレビ、ラジオですが、ここでは音声による情報提供が続いています。おう。多摩津島の世帯の約8割が加入している多摩津島オフトーク通信。以前は多摩津島有線放送として運営されてましたが、10年前に専用回線の放送から切り替え、公衆回線を利用した現在のシステムへと移行しました。家庭の電話機の手前で分岐させて、専用の放送設備をつなげて音声を流すようにしてます。はぁ、朝6時頃、昼12時頃、夜20時頃に、行政からの情報や暮らしの一口メモなどが流れてきます。学校の行事の案内もあります。夏にはラジオ体操が流れてきます。地区内で発生した火災、取り行われる葬儀の情報も流されます。あ、葬儀は夜だけなんだ。で、共通農業、漁業などグループ別の放送を行うことが可能です。グループの区分は加入時に登録します。例として農薬のグループでは害虫対策や出荷に関する情報が共通の放送が終わった後に流れてきます。なお、設備の整備には加入金と毎月の利用料が必要です。詳しくは多摩津島総合支所町づくり推進課までと。誰が加入するのこれ。なんていうのかな、昔、例えば僕が小学生とかぐらいの頃って、街の何箇所かに、電信柱みたいなものが立ってて、なんかその電信柱のてっぺんに4方向に向かってスピーカーがついてる。で、あれ5時だっけ6時だっけになるとなんかチャイムが鳴るっていう、まあ、その毎日そのチャイムが鳴るっていうだけの基本的にはその電信柱なんですけど、なんか例えばなんとか町どこどこで火災が発生しましたみたいな時に、まあ火災が発生しましたと皆さん火の元には注意しましょうみたいな、まあ放送が流れることもあるっていう、あれは多分市が持ってたそういう放送施設だと思うんですけど、それでいいんじゃね？まあ、それで良くない部分っていうのは、なんだ、共通とか農業とか漁業とか、加入時に登録したことによって、なんだ、共通情報の後ろについてくる付帯情報が違うからっていうことだと思うんですが、ただこれだけのサービスのために、家庭の電話機の手前で分岐して専用の放送設備をつなげるっていう、なんていうのかな、それ、例えばインターネットが普及する前だったらなんか方法としてありだなと思うんだけど、10年前に専用回線での放送から切り替えて、公衆回線を利用した現在のシステムへと移行しましたって、10年前にインターネットに移行してもよかったんじゃないの？なんていうのかな、 10年前に甲州回線を利用する方法に切り替えましたっていう、なんかこのチョイス、僕はなんとなく間違ってるような気がするっていうか、10年前に甲州回線で5年前にインターネットとか、なんか、すごいなぁ。なんでこういう仕組みなんだろう。やっぱり、その、塩見市ってその、例えばその伝統のある、町や村であると、そのおじいちゃんばあちゃんのが多いから、インターネットみたいなその、例えばパソコンを経由しないと見られないインターネットみたいなものっていうのは、例えば、その、道具としては非常に複雑で使い勝手が悪いみたいなことを考えたときに、あんまし歓迎されない仕組みなのかなっていうことをちょっと考えると、専用の放送設備って、まあ基本的にはそのテレビだかラジオだか、要するに有線のラジオが1台増えるような仕組みのことだと思うんですが、使い勝手がよくはあるんだけど、それは、その専用の放送設備ってものに今から加入したい人っていう人の顔が全然想像つかないな、この仕組み。なんか、早いとこ移行しちゃった方がいいんじゃないの？インターネットとか。いうことを、まあ、これだけ読んでると考えますね。あんまり、そうだなぁ。これ誰が嬉しいんだろうなぁ。へぇー、こんな仕組みでやってんだ。それのさ、なんだ、加入のためのパンフレットとかそういうのがなんかあったら送ってほしいんですけど。そういうのもなんかあるだろう、住んでるんだから。もうせっかく住んでるんだから、こう住んでいるという事実を最大限に活かした情報提供を。まあ、なんだ、山口の西さんとかですね、メインの浜さんにはできればお願いしたいな、というようなことを考えつつ、本当ね、少年の車窓からとか、こう、毎回毎回ものすげえ考えられてるとは思うんだよね、その、例えば、まあ、これは、その、まあ、ネタから外れた話としてね、その、山口の西さんの中には多分地図があると思うんだよね。なんていうのかな、その、僕がくれって言ってる、その、ちゃんとした、例えば本屋で売ってるとか、市役所で配ってるレベルのパンフレットみたいなものは、まあまあ、ネタから外れた話としては基本存在はしないわけ。で、存在はしない、まあ、存在しないのにくれって言ってる僕もどうだっていう話ではあるんですけど、まあ、ないんだけど、多分ね、山口の西さんの中には地図があると思うんですよ。で、この番組にだけ、文章でだけ、こうやって、なんていうのを何度も何度も投稿されてるけど、例えばこういうのって本にまとめたら同人誌になるじゃん。なんかそういう方向性ねえ、これ。とりあえず情報として地図だけがっちり作って、で、なんだ、適当に、それっぽい風景写真みたいなのを自分で撮るなり、まあ、かき集めてくれば、例えばなんていうの、その、架空の、塩見市気候もの同人誌だとか、多摩津島気候同人誌みたいなのって、やりゃできるんじゃねって気がするんですよ。僕、最近山口の西さんのメールを見てていつも思うんですけど、同人誌っていうからくりは、例えば SS だとか漫画だとか、その、なんていうの？物語が書ける人のためだけのからくりじゃないからね、あれ。山口の西さんは、なんていうのかな、まあ、ここに、毎回メールも送ってもらえて、僕は番組の進行的には嬉しいんだけど、なんていうの？こう、文章だけで伝わらないアピールを続けるよりは、なんかそういう、これ別の生かし方考えた方がいいと思うわ、本当に。山口の西さんに関しては、この塩田の車窓からで今まで送られてきてる情報とかっていうのは、まとめたらそこそこの本になるよ。そういうの本当、真面目にちょっと考えてみてはいかがでしょうかと。この情報量はね、多分よっぽどちゃんとした地図が頭の中にあるんだと思うんだが、これもったいないよ、ここでだけ喋ってんの。っていうようなことですね。まあ、明日がイベントのせいかどうかわかりませんが、まあ、そんなこと思ってますよ、ということで、まあ、そうだ、多摩津島へ行こうのコーナーでございましたと。 あとはまあその他一般なんですが、かやさまボイス捏造っていうメールが来てまして、これも本当なんていうのかな、その、匿名希望とすら書いてないんです、やれたかさっぱりわからないんですが、かやさまボイス捏造ですが、技術力はないので情報提供です。こんなのはいかがでしょうかって URL が2つ書いてある。で、一の作者の方はこんなのも作っておられるみたいですっていうのが、クリーチャーズ・オブ・ダークネスっていう、声を悪役のような響きの声に変える。フィメールボイシーズは声を6種類のリアルの女性の声に変える。メールボイシーズは声を6種類のリアルの男性の声に変える。こう書いてあるのね。で、なんか、使えそうなソフトなのかなと思って、こう紹介されてる URL を見たところですね。これらっていうのは、なんだろうな、これ。どこのメーカー？アメリカかな？モーフボックスプロっていうソフトがあって、要はその、なんだ、ボイスチェンジャーを PC で実現するソフトっぽいんですが、その、モーフボックスプロっていうソフトのアドオンなんだよね、全部。で、モーフボックスプロがタダじゃないんだよ。なんていうの、一回使ったら二回使う、要は二回目、三回目に登場の機会があるかどうかさっぱりわからない、こんなソフトのために、3000円ぐらいするんだよ、その本物のソフト自体は。で、アドオンって、アドオンだから、まあ、プラグインみたいなものなんですよ。で、なんていうの、確かにそのプラグインはタダで、ベクターで配ってるから、まあ、プラグインはタダなんですけど、モーフボックスプロ自体は買わなきゃいけないので、これはね、うん、面白そうではあるんだけど、もう何度も何度もこういろんな用途に使うことが想像できるんだったら買ってもいいなと思うんだけど、一回しか使わないようなことだったら誰か適当な女の子その場でどっかで連れてきた方が早いじゃんっていう話にどうしてもなっちゃうなと。アドオンなんだよね、こう。モーフボックスプロっていうソフト自体もタダだったらちょっと考えるんだけどね。まあそんなことで、これについては今んとこはちょっと、そうですね、モーフボックスプロまで導入するってことまではちょっと考えてないというか、例えば今回って、メールそのものは、あと1つ。メイナホさんからメール、まあ、メールが来てるっていうので、まあ全部。で、例えばその、教えてかやさんみたいなコーナーっていうのは、まあ、そこにメールがいっぱい来てるわけじゃないし、ネタとして素材を用意したところで使うかどうかさっぱりわからないわけ。その程度のものに、今すぐ3000円払うのはなんかちょっと惜しいかなっていう気が、若干してますという感じの、まあ、半分ぐらい第2回編成会議でしたが、まあそういう感じのことでしたと。で、次。こんばんは。メッセージ送信期限を守らない約1名って私だったんですね。自覚なかったですっていうメイノハマさんの、書き出しのメールが、とか言いつつ収録日の午前1時25分にメールを送っているという以下略って、だから守ってないじゃん。なんていうのかな、その、名前をぼかしてること自体にはそんなにものすごい意味はないというかですね。まあ、ぶっちゃけ言っちゃえば、上野浜さん一人ではないので。なんて言うんだろう。それは、なんて言うの。その、送ってる人には分かってるはずのことだから、で、送ってる人が自分で分かってればいいことで、ドイツとドイツは守らないとかいうことは挙げつらったってしょうがないじゃん。で、結局こうやって読めてるわけだから、まあ、言っちゃいいわけですよ。あんまりいいって言いたくねえけど。まあ、言っちゃいいわけ。なんで、まあそれはなんていうの、メイナハマさんがわざわざ自己申告してるから今メイナハマさんについて喋ってるけど、別にメイナハマさん一人じゃないよ。まあいいや。最近 PHP プログラミングにハマってます。でもセキュリティ面ではまだまだ軟弱です。頑張らないと。最近はお便りサボってすいませんと。お便りサボってすいませんとかいう言い訳をわざわざしてこなくていいからね、君も。毎回毎回必ずなんか、くれないと困りますっていう番組ではないというか、だって誰も何にもよくしてこなかったら今週は10分ですっていう番組で構わないわけだから、この番組は。そういう番組なので、別に言い訳とかしなくていいからね、そういう。まあ、ことなんですが、PHP っていうのはね、自宅でちょこっといじってみたことあるんですけど、今サイト置いてるサーバーって確か PHP 使えないと思うんですよね。 で、まあだから僕は PHP はほとんどやってなくて、自分でなんか作ってサーバーに上げてうんぬんっていうのはパールが多いのは、まあ今のサーバーでパールが使えるからなんですけど、まあ要するに、なんていうのかな、作ったところで公開できなきゃ意味がねえ、じゃないですか。その、自分が自分一人だけ、要するに自分のためだけに、作って使うツールなんか別に形式なんだって構わないんですけど、PHP とか Perl とか要するに、他の誰かも使うかもしれないものを何か作ってるのに自分しか使えないのって意味がないから、そしたら、自分が今使えるサーバーで、サーバーの上で走らせることができるものっていう環境の方をまず第一に考えるので、僕はやっぱ Perl が多いかな。PHP もやりたいんですけどね。まあそこら辺は、まあ今度サーバーの管理者にちょっと相談してみることにしますと。いうことで、考えてみたらこの最近 PHP プログラミングにハマってますって、オーカスと何にも関係ねえな、これ。なんか作ればいいんじゃねえ。人工無能、仙道エリカとかさ。人工無能クゼヒリハとか、PHP で作って公開すればいいんじゃね？キリハの受け答えを、なんていうのかな、何か言われた時の反応のパターンはこうみたいなのを死ぬほど並べておいて、要はフォームから何か言われると、その中から適当に選ばれた語彙で自動返信するっていう仕組みとか、なんか作ればいいんじゃね？オーガストっぽいの。まあ、なんか、何も関係なかったので、そういうのはどうでしょうということで、まあ、普通オタのコーナーでしたと。あ、しまった、音量が小さいとこから始まってしまった。ミキサー側のフェーダーを上げるの忘れてました。今回からちょっと BGM 装置、BGM 装置がザウルスだっていうことは同じなんですけど、そのザウルスのいじり方が変わってて、ザウルス自体を直接オペレートしてるわけではなくって、Linux ザウルスってなんと OS が Linux だったっていうこの間発見がありましてですね。なんだ、SSH っていう、要はその、なんだ、まあ、通信の仕組みっていうか、まあそういうので、デスクトップの、Windows のデスクトップから、Linux ザウルスに対して、まあネットワークでログオンしてそっちから操作をすると。ザウルス二閉まりっぱなしで、今までザウルスで直接オペレートしてたことを、要するに Windows 経由でやってるんで、ザウルスは蓋が閉まりっぱなしだと。で、ザウルスの画面を見てなんかするとかいうことをやらなくてよくなったんですけど、ちょっと手順が変わってるんで、今ちょっとあたふたしてまして、うっかり BGM のフェーダー戻すの忘れてましたとか、まあそういうようなことが起こりました。まあ、他のミスに比べれば今回のミスはまたしたことないから。まあそんな感じのことでしたと。あとはまあ BGM 類ですが、オープニングエース西川さんアレンジの It's My Precious Time。で、今流れてますのはエンディング、リリカ SOS さんアレンジで Petit Fool。で、ジングルはいつもと同じ、ジングルもまあ同じ、ここずっと変わってませんが、リリカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョン。で、まあ用意したけど使ってない交換は多分ミュージックファクトリーさんでしたと。いうことで、まあ今回はこんなもんなんですが、明日ですね、実はまだ、僕も新刊の印刷が終わってるんですが、印刷して折るってとこまでは終わってて、まだ製本をしていない、これアップロードしたら、ホチキスで止めて裁断機で切るっていう作業がまあ残ってるわけですが、まあ明日、6月15日サンシャインクリエーション40かな、まあオーガスト島に僕もいますので、来られる方はまあちょっと寄ってみてくださいと、まあ、うちに寄れってことじゃなくて、とりあえずオーガスト島見てみると、そうですね、なんか、オーガスト同人データベースさんの、遠藤さんのとこのサイトにもちょっと書いてありましたが、夏コミどうもオーガストのサークル多いらしいっすね。多いらしいっすねとか言いながら、こう実は今回うちのサークル、抽選で落ちてるわけで、抽選で落ちてるわけですが、受かってたら配置される場所はカノンだったので、オーガスト島とは受かっても落ちてもオーガスト島とは何でも関係がないというようなまあことだったんですが、そんな感じでなんか夏に向かってなんていうのかな、フォーチュンアテリアル効果っていうか、なんかサークル増えてるみたいなんで、 明日のサンシャインクリエーション40とかも、まあそこいら辺ちょっと、どんなもんなのか、来れる方にはね、今、大阪で聞いてますとか、広島で聞いてますとかいう人が、サンシャインクリエーション40に顔を出すのは難しいとは思うけど、まあ来れる人にはね、まあそこいら辺自分で確かめていただければな、ということも思います、ということで、それでは、オーガスト総局会特番8月のダノエ配信第34回、34回もやってたもん。パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました、と。